皆さんこんにちは、コペテンナイトの春名誠です。
皆さんこんにちは、芦原瑞穂です。前回に引き続きマシュマロですね、はい、あのさ、マシュマロってなんでマシュマロっていうの？
マシュマロは、誹謗中傷などの言葉を AI が自動で分析して、その言葉を隠して送ってくれるからマシュマロなんじゃない？当たっても痛くない言葉で。
そういうことなの？え、じゃあさ、なんかこう文面の中にちょっとこう、これはあんまり良くないんじゃないっていう言葉が入ってたら、そこだけ伏せてくれるのか、そのコメント自体が届かないようになるのかな？
割合によると思うんだけど、私一回ね、伏せられたやつが送られてきたこともある。
あ、そうなんだ。
うん、あの、それ、そのお便りは、うん、あの、全然あの誹謗中傷目的じゃなくて、何かしらの、あの、作品の名前の中で引っかかってたかな。
あー、じゃあ別に前後の雰囲気読む感じ、本当に誹謗中傷だったわけじゃなくて、マシュマロが、まあこれちょっと危ないかなって作動しちゃったパターンだったのね。
そう、その AI の分析機能の程度も自分で設定できるの。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、小学校の時にさ、あの、ふわふわ言葉、ありがとう、こんにちは、
うん、
そういうのと、トゲトゲ言葉、嫌いとかいうのを、あの、ふわふわ言葉で話そうねみたいなのをやってたと思う。やってたんだけど、うちの小学校
やってた、やってた。うちはそういうチクチク言葉だったな。
あ、チクチク言葉だった。
うん、
うちトゲトゲだったな。チクチクの方が可愛いねそういうことだね。じゃあ、ふわふわ言葉のことを、まあ、マシュマロだから、マシュマロを投げようなんだね。
うん、
イガグリ投げようじゃないもんね
遺体は当たると
チクッとするよね。
うん、チクっていうか、ゴツじゃない？なんかイガグリ投げたらさ、
もうちょい痛いか。
うん、
そういうことか。はい、
うん、
じゃあ今日1個目、
はい、
読みます。お便り読み、はい、お願いします。
アラトークです。質問させてください。アメリカのテレビドラマビッグバンセオリーというものが好きで何度も見ているのですが、お二人はご存知でしょうか？この番組の中で暗黒物質について議論することや宇宙についてお話ししていることがあります。何話か忘れましたが、ビルの屋上から月までレーザーを照射して跳ね返りまでの時間を測るという遊びを行っていたのですが、地球から照射された光というのは宇宙のどこまで届くのでしょうか？ちょっと疑問に思ったので、もし知っていたら教えてください。配信楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。ビッグバンセオリーって私知らないんだけど、誠は？
知ってますよ。
お、なんか出てきたんだけど
DVD 持ってます。ブルーレイ持ってますよ。
あ、 DVD になってる。え、もう配信がされてるわけじゃなくて、うん、もうし終わったなんかドラマなのか。
うん、多分、シーズンね、8までブルーレイ持ってます。
結構あるな
だいぶある。
1シーズン何話ぐらいで、どれぐらい、どんな番組なの？
物理学者の、レナードとシェルダン、
うん、
っていう人が一緒に住んでて、一緒に住んでるわけじゃないかな。でもね、レナードの部屋にシェルドンとか他の研究者の人とか集まって、で暮らしてるんだけど、レナードの隣の部屋にペニーっていう、こう女の子がね、可愛い女の子が引っ越してくるのね。
はいはいはい。
で、レナードとかシェルダンがそのペニー、まあ、設定としてレナードもシェルダンもあんま女性慣れしてないっていう設定なんだけど、
なんか研究者っていうのをそのまま持ってった感じだよね
そう
イメージはね。
と、その二人とペニーとのその掛け合いみたいなのをコメディーが がコメディになってるやつで、
へー、それ2人とも物理って、なんかその研究内容とかその物理的な何かがいろいろ出てくるの、話の中に。
うん、出てくるね。ビッグバン、そうだね、ビッグバンだから、私の専門よりももっと宇宙論とかビッグ、そうだね、そのビッグバンとか宇宙の始まりとか素粒子とかそういう話に近いことが専門だね、この人たちは。
ペニーは別にその専門家なわけじゃないんでしょ？
そう、全くの素人だし、どこだったかな、なんかカフェかどっかでバイトしてる。
なるほど、なんかそう、なん、うん、ちょっとイメージをつかんだ。二人ともかっこいいの？かっこいいので、まあドラマだからかっこいいか。
出てくる。あ、ぼやけてるわ。
あ、でも見えてる。あー、なるほど。あ、ペニーいい女だ。カフェでバイトしてるっていうから。
バカっぽい描かれ方をしてる、されてるけど。なんかもう背景、ズームの背景ボケで全部ボケてるわ。
うん、ボケてるね。
ダメだこれ。
あ、一瞬見えた、一瞬見えた。
見えた。
どっちがどっちかわからないけど、
こう見えた。
あの、身長が低くて堅物そうな感じの、うん、と、
これレナード。
真ん中がレナード。
え、違う、シェルダンか。これがシェルダン。
真ん中がシェルダン。レナード。へえ、レナードちょっとあれです。神経質そうです。
あ、
シェルダンは
あれです。あ、シェルダンが、
うん、
真ん中か。ちょっと忘れちゃったわ。
だよね。まあ。多分真ん中のこの方はもうちょっとこう陽気そうな、身長高めの、
逆だな。
え、逆なんだ、性格。
こっちが神経質、めっちゃ潔癖で。
え、真ん中の身長高い方が神経質？
こっちがシェルドンだよね。うん。で、レナードの方が異通ポジションっていうか、なんかあの、なんかいつもシェルドンの面倒見るのが大変なタイプ。
あ、常識人タイプ。
そうそうそうそう、そう。まあ2人とも変わってるけどね。
まあだろうね。
うん、宇宙飛行士とかも出てくるよ。
へえ、
宇宙飛行士役。
なんか
イタリア人かな。
おかっぱ、頭がすごく独特だね。芸術家みたいな頭。
マッシュルームヘアみたいな。
ああ、そうか、マッシュルームヘアって言えばいいんだ。
あとインド人のラジさんも出てくる。
ラジさんって何？
ラジさん。
あ、ラジさんか。
面白いコメディードラマ。
コメディなのね。のビッグバンセオリーに、
うん、レーザーを照射して跳ね返りまでの時間を測る。
ビルの屋上から月までレーザーを照射。なんかこれ何をしてるのかよくわかんないんだけど、
うん、距離測ってんだよ、月までの。
レーザー
の時間がわかるから
って何、うん、
レーザーは
レーザーって何なの？
レーザーポインターだよね。
レーザーポインターみたいなやつで、一直線にシューンっていく光なの？あれは、
あれは光、
光なの、ね、
電磁波で、
電磁波と
詳しく見ていくと、
うん、
レーザーってそもそもライトアンプリフィケーションバイシミュレーテッドエミッションオブラジエーションっていう英単語の頭文字を取ってきてるらしいんだよね。
はあ。ああ、これか。レーザー、英語で書くと LASER でレーザーなんですけど、うん、L がライトで、A がアンプリフィケーション。
増幅か。
増幅？で、S が倍。
アンプっていうね。
言うね。ギターとかでね。
うん、そう。
stimulated。
うん。あ、stimulated だったわ。間違えたわ、さっきの。
うん。
stimulated。
誘導だね。
うん。
誘導された E がエミッション、出力するとか、こう、発表するみたいな。うん、で、オブ、ね、で、ラジエーション。
電磁波
の R でレーザー、うん、知らんかった。
そう、スティミュレーティッドエミッションのブラジエーションっていうのが、
うん、
誘導放射っていうらしいんだけど、 誘導放射は電磁波を、物質に当てた時に、
うん、
その物質がから出てくる放射のことらしい。
それは反射ではないんだ。
うん、そう、あの冷気状態とか気体状態って話が今までにも出てきたことがあると思うんだけど、
うわー、もう一度軽くお願いします。
分子とか原子の状態が、うん、一番安定なのが気体状態っていう状態で、
あ、あのあれだ、元に底はそこだ。あー、うん、そうそうそう、文字を覚えてる。うん、見たね。うん、気体状態、はい、
気体状態があって、そこから何かしらのエネルギーを外から受けた時に、
うん、
冷気状態っていう状態なのね。
うん、冷気状態
の状態自体がいくつかそのあるんだけど、段階はあるんだけど、気体状態よりエネルギーが高ければ全部冷気状態っていう名前になってて、
はいはい、冷気、私今冷たいあの空気になってたけど、あれだった、あの励ます、起きるで冷気です
ね、これデジャブなんだけど
やったね、
前も言ってた、
うん、私前もこれいつもだってこう冷気冷たい気になっちゃうのなんだっけ励ます起きる、はい、
そうそうそうそう、
OK、 励ます起きるの冷気状態ね。
そうで、冷気状態からまた気体状態に戻るときとか、うん、より高いエネルギー状態から低いエネルギー状態に戻るときに電磁波が出るのね、
うん、はあ、わかった、うん、
それが誘導放射、
はいはい。
でその誘導放射を増幅すると、
うん、
増幅してレーザーポインターを想像してもらえば分かるんだけど、
うん、
同じ向きに光が飛ぶじゃん、
一直線に
光が進む、
うんうんうん、
ギュッてされてるじゃん、
うん、
あの天井についてる光、ライト、うんうん、シーリングライトとか想像すると、そのライトは地面じゃないか、あの床に向かってさ、ズドーンって進んでるわけじゃなくて、その光がね進んでるわけじゃなくて、うん、そのライトがある場所から四方八方に散乱してるじゃん、
うんうん、
光が。
そうだね、あの360度こう全ての方向に光が出てるよね。
うん
うん。
でもレーザーはその光をギュッと一つの方向に集めて増幅させているもの。だからレーザーポインターを直接見ちゃうと目が失明するみたいな話もあるよね、エネルギーが高いから。
あー、直接見ないでくださいだよね、絶対。あれは人に向けちゃダメだものなんだろうね、うん、きっとね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあさ、レーザーポインターこうスクリーンとかによく使うじゃん、パワーポイントの発表とか使うとき、
うん、
うん。それで刺したところがは光るじゃん。
光るね。
光ってるね。
光るけど、
うん、
鏡に、レーザーポインター当てて反射させたみたいにして、そのレーザーの一直線の光そのままが飛んでるわけじゃなくて、スクリーンのレーザーポインターの光だけが、その場で光ってるじゃん。それはそこで散乱してるんで、レーザーの光がスクリーンに当たって、散乱してるから、
散乱飛び散
った
ってこと。うんうん、わかった。
そうそうそう。
うん、でそれ、一回散乱した光だったら見ても全然安全。
大丈夫。
なんだね。
一本に凝縮してたエネルギーが分散されるから、
うん、
見ても大丈夫な光になる。
OK？ なんとなくちょっとわかったよ、うん。そしたらさ、ビルの屋上から月までレーザーを照射して跳ね返りの時間を測るっていうのは、ビルの上から、うん、例えばじゃあ強力なレーザーポインターみたいなのを月に向けて当てる、
うんうん、
跳ね返ってくる時間ってさ、自分が、あ、月に今レーザーポインターの光がついたって認識する時間ってことだよね。
そうだね。ね、
うん、
ビルの屋上から月に向かってレーザーをこう、レーザーを向けます、当てます、はい、
当てます。
月にそのレーザーの光が届いた時間は分かんないよね。
分かんないね、うん。
地上から地球に、地球の大気を通り抜けて、
うん、
月にレーザー光が届きます。
届きます。跳ね返ります。
そう、 月で跳ね返ってきて、また地球の大気を通って手元に届くわけなんだけど、
うん、
その手元に届いた光は地球の大気により減衰を受けてるじゃん、
うん、
だから元の光よりも減ったエネルギーが減った光が返ってくるわけ、ちょっと広がりの大きくなった光が返ってくるわけ、
ね、月の表面でも散乱してるんだよね、一回レーザーの光が、うん、だよね、
そうだね、
で、うん、かつ大気通り抜けて、それってもう一回目で見えるのかな、見えるの、光だったら見える、
見えるほど帰ってこないと私は思う。
なるほど、じゃあなんかもっとこう視覚的には見えないかもしれないけど、何か測る装置か何かを使って、
うん、電波望遠鏡みたいなやつでアンテナでキャッチするんじゃないかな、
へえ、の帰ってくる時間を測ると、うん、まあそうだよね、進む時間が、あの速さが分かってれば、時間分かれば、うん、距離出るもんね、
そう、電磁波だから光の速さで進むから、
うんうん、
うん、
なるほど。あ、で質問は、
うん、
なんでそんな遊びして、まあ分かった、そういうことを遊びにする2人なんだなっていうのが分かりました。
うん、
多分ペニーはポカンとしてたと思うよ
そうだね、してたと思う
地球から照射された光っていうのは宇宙のどこまで届くのでしょうか。
うん、
どこまで届くんですか。
まあ、もレーザーの波長にもよると思うんだけど、波長が短い方が、まあ、周波数が高い方がエネルギー高いじゃん、電磁波って。例えば、
うん、
可視光って、
うんうん、
可視光よりも紫外線とか X 線とかガンマ線、うん、まあいわゆる放射線、
はい、
みたいなものよりも可視光ってエネルギー低いと思うんだけど、
うんうん、そうなのね、まあ、あ、このスペクトルみたいなやつで見るね、可視光より
スペクトルを見ると
可視光よりも強いところに X 線、本当だ、紫外線、X 線、ガンマ線、こっちの方が波長が短い、
そう、うん、放射、うんと、さっきの規定状態とか冷気状態とかっていう話にも関係してくるんだけど、
うん、
まあ、原子力発電とかで出てくる放射線で、人体のその DNA を破壊するほどエネルギーが高いって言われてるのは、その波長が短くて周波数が高い方のエネルギーの波長なんだけど、
うん、
そういった光だったらレーザーにしてキュッとこう圧縮したら届くんじゃないかな。地球の大気の減衰を受けた後でも、うんと、ある程度の出力が残ってれば、
うん、
その光はどこまででも届く。
宇宙空間にじゃあ一回出ちゃえば、うん、遮るものとかがない限りどこまででも届く、
うん、届く。ハッブル宇宙望遠鏡とかでさ、
うん、
一番遠くの光とか測定してるじゃん。
へー。
宇宙の今測定できる一番遠くの宇宙の光、
うん、
まあ、光の速さが有限だから、
うん、
一番遠くの光は地球とか地球の近くまで届くのに、まあ、時間かかるわけじゃん、
うん、
から一番遠くで見えてる光ってのは一番古い光っていうふ
う
に考えられてる。
あ、今地球で見えてる、今届いてる光の中で一番遠いところから来てる光が一番古い光っていうことだね。
そう、
長い距離を旅してきた光ってことだね。
うんうんうん。
そしたらさ、この光が一番遠くから来てるとかいうのは、うん、逆に分かってるんだ、もう。
うん。
ふーん。
わかるね。どうやってわかるんだろうね。
ね。
うん。
そうなんだ。先にそっちがわかってるんだ。これが一番遠いって。
そうだね。うん。一番遠くの光ってよく聞くもんな、私。
へー。決まってんのかな、ここのこの恒星がとか、ここの光を発してるこのいつが一番遠いっていうのは、もう、
うん、それも判断するのはどうやって判断するのかって話になるから、そうそうそう、調べるか。一番遠くの光
どうやって決まってんのかなって、なんか逆かなって思ったの。その今届いてる光の中で一番古いのが分かってるから、逆に、あ、じゃあこれが一番遠いんだなって、そういう風に判断してるのかと思ったんだけど。
一番古い光をどうやって判断するのかという話は、やっぱね、光、電磁波でしか情報がないからさ、
うん、
その光から得られる情報で判断してるとは思うんだけど、あー、あれだわ、赤方変異だわ。
なあ、またわかんのが出てきた。
赤方変異だわ。そうだわ。あの、ドップラー効果でさ、
うん。
光が届くまでの間に、
うん。
ずれるんだよね、周波数が。長い方に。
長い方にずれる。
宇宙って膨張してるって考えられてるじゃん。
ああ、そうなのね。はいはいはいはい。聞いたことある。宇宙が膨張してる。うん、
宇宙が膨張してます、
はい、
一番遠くの星から光が届く間に宇宙膨張します、
はい、うん、はいはいはいはい、
だからそのドップラー効果で光が進んでくる間にも、まあ、どんどんその距離が伸びてってるわけだから、
うん、
ドップラー効果で光、地球上で得られた光が、
うん、
赤方変異って言って波長が長い方にシフトしてる、移ってずれてる。
今私の頭の中で地球と遠いその光を発してる星を結ぶこう波線が今できてて、うん、で、はいはいはい、これが届いてくるまでのこうその星から地球に来るまでの間に、うん、その星と地球のその距離がこうビヨーンってその伸ばされてる今イメージになってるんだけど、合ってる？
そう、めっちゃ合ってる、めっちゃ合ってる。
よっしゃ。ってことはそうだね。そしたらその波のこの 1往復の幅が1
波長分が伸びるもんね、
ビヨーンって伸びるもんね。あー、うん、ってことはじゃあ一番伸びてるやつ、
うん、
それを赤方変異っていうんだ。
うんうんうん。
赤方変異ってどんな字？赤色の方向の方。
そうそうそう、赤色の方向に移る、変異するの、
うん、
偏って移る。
あ、オッケー。お、赤方変異。そうで、うん、
そう、宇宙にある原子の存在量みたいなのが決まってて、だいたいその宇宙から来る光の、
うん、
吸収スペクトル、宇宙の中にある物質がその電磁波を吸収すると出てくる吸収線みたいなやつの特徴が決まってるから、その模様みたいなやつがずれて、どれだけずれてるかで、どれだけ昔の星から来た光かっていうのが分かるってことか。
後半難しかったけど、
まあ、光のスペクトルの模様ね。
へえ。あ、そっか、じゃあ光ん出されたばっかりの地の光とこう宇宙をこんだけ長い時間旅してきたようで、こう光の成分みたいなものがちょっとずつ違うのね。
成分は似てるんだけど、
うん、
その成分のシグナル、
うん、
成分、宇宙の物質の成分の、
うん、
成分から来る模様がずれてる。
から来る
模様がずれてる。位相がずれてるっていうのかな。なんか位相がずれてるも言い方違うか。模様がずれてるから、そのずれがわかるんじゃない？
わからない。
なんか、たださ、光が届くだけだったら、
うん、
望遠鏡って観測できる波長帯決まってるじゃん。
光、今言ってたみたいに、あの紫外線だの可視光だの X 線だのがいろいろある中で、ここの波長は捕まえられるっていうのがそれぞれ決まってるってことだね。
うん、
はい。
でその波長が決まってるから、強度とか光の強さが全部一定の光が届いちゃうと、
うん、
ずれてるかどうか分かんないじゃん。
ふんふんふんふん。
同じ強度の光、全波長に、まあ、スペクトルにで考えた時に、スペクトルだから横軸波長、
はい、
縦軸光の強度で考えた時に、
はい、
全波長を全部同じ光の強さで届いたとすると、
うんうん、
ずれてても分かんないじゃん。
同じところにばっかりこう、この光この光この光って点が打たれちゃうってこと？重なっちゃうってこと？こう全部同じところに、
全部同じ帯状のスペクトルになるじゃん。
うん、うん、
帯状、帯状っていうか、まあ、一直線になるじゃん。横軸波長で、縦軸光の強度で、うん、全波長において強度が一定だったら、うんう
んうん、横一直線になっちゃうね。
それがずれてても分かんない。
ああ、分かんない。分かんない。
そこに、宇宙に存在する物質とかで、電磁波が一部吸収される吸収線っていう模様が見えるんだけど、
ほーん。はい。
その模様があれば、
うん、
観測してる波長帯の中でも、その模様がずれてるかどうかがわかるじゃん。
あ、ここの、うん、ん？じゃあ宇宙を通ってくるときに、減る波長とかっていうのは、うん、まあ、一定で決まってる。
大体に通ってる。
あ、なるほど。
うん、
ってことは、じゃあ、こう模様が決まってて、そのここは減る、うん、ここはもっと減るとか、ここはちょっとだけ減ってるとかいう、あ、鍵のなんだ面みたいな、それがこう横にずれるのね。
うん、
うん、あそっかそっか。でそれがさっきの赤方変異でこうちょっと伸びて全部大きい方にずれるから、うん、横の水平移動するのか、うん、
そう、
はいはいはいはい、つながったね。はい、
そうそうそうそう。
あ、それで一番大きい方にずれてるのが一番古いになるってこと？
そうだね、そういうことだ。
あ、今納得しても絶対3日後忘れてるんだよな。
赤方変異、
赤方変異、
一番、そうだね、一言で表すと一番古い光、一番遠くの宇宙の光は赤方変異でわかると、
うん、はい、
いうことでした。だからあれだね、あの光の強度とかによるけど、
うん、
宇宙空間で減衰は受けないから、受けないってまあ考えられてるから、うん、どこまででも届かせようと思ったら届く、しかも可視光でも届くんじゃない？
あ、例えばさ、今この宇宙が膨張してるって話があったんだけど、そしたらその膨張のスピードと光が、うん、走るっていうか、光が進むスピードってどっちが速いの？
光の方が速くないと届かないよね、いつまでたっても。
そうそうそうそう、だから膨張の方がもし速かったら、
うん、
いつまでたっても外側っていうか、その縁に追いつけないじゃんってずっと思ってたんだ、今思ったんだけど、どうなんだろう。
うん、わかんない。宇宙の膨張のスピードもさ、宇宙が誕生した初期と今とだったら多分違うだろうし、
はあ、
うん、それはちょっとわからんかな、私は。
でも、まあ、でも膨張
光の速さはずっと一定だと仮定すると、
うんうんうん、
それも赤方変異でわかるのかね。でも距離がわかんないか、わかんないか、
うん、難しい。でもまあ膨張に伴って、どんどん遠のいてるであろう、こう古いというか外側の構成、
うん、
からの光も地球にちゃんと届いてるってことは、うん、まあその構成のあたりのこう広がり方であれば、
うん、
光の方が早いからこっちにきっと来てるんだもんね。そこで負けちゃってたら地球に届いてないもんね、うんうんうん、その光。
うん、 だね。
だね。
どんな光も届きにくいことになるよね。だ
そうそうそうそう、そういうことになっちゃうね。
うん。
はい。すごい、なんか、大きい話になってしまった。
うん、面白かった。
面白かったね。
うん、はい、宇宙の膨張のスピードがそんなに速くないから、
うん、
理論上どこまででも届くと。
はい。宇宙飛び出すことってあるの？地球、あ、光が、
ん、
宇宙の、
うん、
宇宙の外、あー、これね、宇宙の外側ってどうなってるんだろうっていう
私も知りたい
ところに今行き着いちゃったんだけど、どこまでも広がりますね。
うん、わかりません、端っこのことは。
はい。はい。すごく大きい沼に足を踏み入れそうになりました。
はい。
もう一個、もう一個読んどこうかな。
はい。
はい。お父さんより少し年上と推測していますものです。二人とも素直で良い女性に成長されていますね。あら。私の娘も。あらって言っちゃった。私の娘も他人と一緒に暮らすなど考えられないと言っていましたが、30歳を超えて年下の男性と巡り合い結婚しました。あなた方も素直に生きていれば思っていない良い将来が待っていることでしょう、とのことです。
ありがとうございます。
あれ言ってたっけ、言ってたよね、なんか他の人と暮らすのめんどくさい、自分で満足してるもんって、うん、なんか言ってたもんね。
そう言ってたね。
それをきっと聞いて送ってくださったんですね。
うん、
そうか、30歳を超えて年下の男性と巡り合い結婚しました。年下どうですか、誠さん。
いいんじゃないですか
投げやりだなでもまあそうだね、正直年下がだからどうとかこうとかっていうよりはまあ年下、
うん、さすがにさ高校生とか見ると、
うん、
あ若いなってなんか違うなって思うけど、
今の自分がね見るとね、
うん、
うん、
そう、うん、今の22歳の私が見ると違うなと思うけど、大学、まあ、1年生2年生とか見る、うん、見ても、
うん、
大人っぽい子いるじゃん。
いるいる。
だからまあその人によるよね。
そうだね、個人差もあるし、うん、やっぱ学生時代の5つ違いと社会人になってからの5つ違いはまた意味が全然違うだろうしね。
そうだろうね。
20歳と15歳はもう犯罪みたいな感じになっちゃうけど、うん、ね、30と25ならまあそんなもんでしょ、うん、
そんなもんだよ、
うん、
全然あるもん。だって私5つ上と付き合えって言われても全然付き合えるわ。
付き合えるよね、27歳。
全然付き合えるって変な日本語だもん
うん、全く問題ないね。
うん、27歳全く問題ないよ。
うん。
10個上でも私大丈夫かもしんないもん。
32？ まあ人によるけど。
うん、まあ、32。
そうか。でも10歳差はまあちょっとあるけど。まあちょっとあるけど、まあそんなもんか。私のおばさんそうだわ。あ、そうだわ。
うん。
10個差だわ。
あるよね。10個差普通に大丈夫。うん、私の個人的なあれでは、
うん、
感覚では、まあ、20歳とか離れちゃうと、まあ、さすがにお父さんになっちゃうかなって思うから、
うーん、一世代分にね20だとなっちゃうかもね、
うん、まあ、お父さんと25離れてるんだけど、
うんうん、
まあ、25も離れるとちょっとお父さん、うん、お父さんだなってなるけど、
うん、
10個上ぐらいなら余裕ですね
あれかな、じゃあ自分とその人とお父さんのこう、うん、年の差が自分とその人の方がまだ近ければ許せるぐらいなのかな、なんとなく相場としては、
うん、というと
25歳差なんでしょ、
お父さんが、うん、お父さんがもっと年上で私と年が離れてたら、うん、共有範囲がもっと広がるかも、
ね、広がるんじゃない、うん、
なんとなく、うん、広がるかも、うん、広がると思うわ。
なんかそんな感じするよね。
そうだわ、うちはあれだからね、若い時の子供だからね、うん、私は
12歳差とかもいいんじゃん、うん、
うん、あれだよね、20代だって24とか5で子供産む人もうあんま少ないくらいなんじゃない、
まあ晩婚家とは 言うしね、晩婚化ってことは、うん、ってことは多分子供も遅いんだろうけど、
うん、
まあ地元、そうだね、田舎か都会かにもよるだろうし、
まあ確かに、
うん、まあそうだね、20歳、しかも20代前半で子供だったら早いっていう私は感覚はあるかな。20後半だったら、
うん、
まあまあまあそこそこそうかって感じだし、まあでも30前半でも全然遅いと思わないよね、うん、今初めての子供、ま
あ、30後半だとちょっとリスクあるかも、うん、出産リスクあるかもぐらいだよね、
うん、だよね、
うん、
素直に生きていればいい将来が、だって、
うん、本当そうだと思う。私の空手の先生も、
うん、
素直に、
うん、
素直に学びなさいって言ってたから、ずっと
その人は素直を大事にしてた人なのね。
うん、
うん、
素直さ、
はい、大事だね。
素直に育ったわ、本当に自分で言うのもなんだけど、
いや本当だよ、
素直でクソ真面目に育ったわ、マジでもっと面白みのある人間になりたい、変化球とか投げられる人間になりたかったわ
ストレートだけで生きてきた、
ストレートだけで生きすぎなんだよ、もっと面白い人になりたかったわ
いや、いいと思うよ
いいと思うよって笑うわ。
いや、ストレートだけでここまで戦ってきたんだからもう大丈夫でしょ、
うん、いや最近覚え始めた、変化球とか冗談とか
覚え始めたの。それって私三つ子の魂100まででさ、もう一生変わらないのかと思ってた、うん、後から習得可能なのか、
うん、まあ何にでもなれるよ。
まあでもね、素直であることは、なんていうの、面白いことを言えるっていうことと、こう相反するものではないからね、両方こう使い分けができればそれでいいですよね。
うんうんうん、
そうそう、
ほんとそう、
ここは素直に学ぼうっていうところを自分で選べればそんでいいよね、
うん、
ということで、あ、すごい40分も喋っちゃった、
うん
じゃあ今回は一旦ここまでで、
はい、
はい、もう一回分ですね、
ありがとうございました、
はい、
うん。